おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
日本もいろんな市町村とかね、裏とか村とかあるわけですけども、その中で非常に自殺が少ないエリアがあるという。で、精神科医の方が、その地域を旅して自殺が少ないという、その理由を探してみようという、森川水明さんの旅のエッセイなんでありますが、我々がなくしたものみたいなものが、そこにあるんですね、
はい、
昨日はですね、自殺が少ない街は不思議と街中にベンチがあるという、バス停なんか全部屋根があってベンチがある。で、座って、いるご老人たちはほとんどバスを利用しない、
はい、
ベンチに座って話し込んでる、いい情景ですよね、世田谷に住んでおります私は、はい、私の歩く遊歩道は寄付金でベンチができるようで、例えば定年退職のお祝いとか、
はい、
孫が生まれた記念とかで、自分の気に入った場所にベンチを、
そうなんですか、
それで背中のところにちっちゃく寄贈って書いて、それはね、そのベンチを寄贈した人が座りたかった場所だから、なんかいい風景があるの。だから何気なくても春先その周りに人長芸の花がバーッと咲くとか、そういうのを見るとベンチ一つ残してね、この世を去っていくってのは小粋だよね。
いいですね。
私が約束してるのは大船渡の知り合い、
はい、
今一生懸命公園を作ってるんですけど、この公園ができたらね、ベンチ一個寄付しようかなと思って。
いいと思います。
このベンチの紅葉ってのはどうもあるみたいですよ、
はい、
さあこの自殺気象地帯、非常に自殺が少ないエリア、そのバス停なんかに座ってる老人と話す、そうするととにかくその老人たち、おじいちゃんおばあちゃんたちが嘆く、娘の心配、息子の心配、それからもう人口がどんどん減ってって村が町が裏が痩せていくっていう心配、それをパーッと嘆くんだって、
はい、
ほんで散々嘆いて、じゃあ時間になってから私帰るけって言うのがスッと帰る。この海部町には昔からの言い伝えがあって、病は一へ出せって言うんだってね。
ほ、
病は一へ出せ、
一って市場の一、
市場の一、
はい、
だから自分が体調が悪かったり、不安があったり、親戚の心配をしたり町の心配をしたり、そういうことは自分で個人で溜め込まず市場に行って並べなさいって。それで散々人前でその喋ってみろって、そういうコミュニケーションが人間を明るく、
まあ、言うだけで楽になるっていうのありますしね、それは気分転換、ストレス発散になりますもんね、確かに。
あなたは都会の子でしょ、
はい、
こういうの病は一へ出せみたいなのは
割とストレスない方なんですけど、嫌なこととかは全部もう友達に話したり、それでスッキリさせるっていうのはあります。
女の人の強みだよね、一種ね、はい、その手のあれはね、男はね、できないから、男性の方やっぱりね、溜め込まずこの老人たちを見習って、
はい、
とにかく位置に並べた方がいいですよね。
男の人溜め込みますよね。
溜め込みますね。
偉いと思います、それは。
いや、
女はすぐ言っちゃいますもん、人に。ま
あ、俺なんかその九州の田舎、町外れのタバコ屋の小せがれなんだけど、本当に嫌になるくらいおばさんの集まる家でね。
はい。
そのおばさんたちが大きな声でもありとあらゆる不幸を語っていくのよね。父ちゃんが浮気したとかね、なんとか。それは母親が縫い物しながら聞いてるんだけども、
はい、
でもそれ考えてみたら、いわゆるその病は一へ出せという、そういう姿があったの。俺おばさん臭いでしょ。ね、俺おばさん臭いのはね、そういう生まれた環境よ。ああ、
そういうものですか。
ああ、やっぱね、なんか
そういうおばさんに囲まれてたら。
子供の時
、おばさん臭くなるものですかね。
だね、なんか影響受けるわな。
はい。
それでおばさんたちって、その自分の不幸をいかに飾り立てて、 人に報告するかだから、
はい、
あの火事にあって家が全焼したっていう非常に不幸なおばさんがいた、
はい、
そのおばさんが自分の不幸を語る時の名言が下駄の片一方も残らんかったっていうねあの何もかも焼けてしまって、
はい、
下駄の片一方だけそれも残らなかったっていう、
その表現がね、
そうそうそう、そういう表現の比べやっこになるわけよ、
はい、
からあの芸能人でそこそこ食えるようになった時に、よかったねてっちゃんが大当たりでって言った時に母親が言った名言だけど、あんたも子供だけはいっぱい産んどきなっせえって若い奥さんにね5人産んどきゃどれか当たりますばいっていうね、このなんかパチンコの台みたいな言い方ね、そういう言い方の中でその子育てが思い通りにいかない不幸を母親は笑ったんじゃないかなと思う。あ、時間いっぱいですね、はい、申し訳ございません。この続きまた明日のまな板の上で。